どうぞ1119編をお開きください。今朝こうして皆さんと一緒にこの素晴らしい詩編を見る機会が与えられるにあたって、私は神様の良さを、その素晴らしさを心から思います。なぜならばこの詩編の119編、22の詩文節に分かれていたわけですけれども、その一つ一つを学んでいき、そしてそこから学んでいったことを思い浮かべるたびに、そこで教えられてきたことというのが私自身の歩みの大きな力となっていた、原動力になっていたことを思い浮かべるからです。特に実はこれ、最初の1節から8節までのところを見たのは2010年の8月だったんですけども、そこから学び始めて、特にこのここ最近6ヶ月間、私がこの詩編119編から学んできたことというのは何よりも私自身の歩みを支えるものでありました。皆さんにもうすでにお話したように、この詩編の著者は22の区分にこの詩編を分けて、それぞれの8節ごとの区分をヘブライ語のアルファベットの文字で、最初の単語がその 1行ごとの最初の単語がその文字となるように、そのような構成でこの詩編を書き綴っていきました。22あるその区分、その一つ一つは確かに一つの詩編を構成するわけですが、その一つ一つが独自の特徴を持つ、そんなものでありました。それぞれが神様の御言葉を通する働きがいかに素晴らしいもので、いかに私たちに必要なものであるのかを、いろんな形で私たちに教え続けてくれるわけです。感謝のことに神様は今日と来週と、もう2回皆さんと一緒にこの御言葉を学んでいく機会を私に与えてくださいました。神様が教えてくださったこと、それを皆さんとお分かちすることができること、また神様が私自身にも、また皆さんにもこの御言葉を通して勇気を与え、力を与え、神様が望むものへと変わっていくことができるように、私たちに働きかけてくださるその機会を神様が備えてくださっていること、何よりも感謝しています。今朝私たちは皆さんと一緒に第11番目の詩文節を見ていきます。81節から始まるこの第11番目の詩文節は、ちょうど22あるこの区切りの前半の最後を結ぶ、そんな詩文節であります。これまで私たちはもうすでにこの詩編の著者がいかに神様に対する素晴らしい、この神様の御言葉に関する素晴らしい知識を持ち、その御言葉を心から願い求め、したい求め、この御言葉に忠実に歩んでいこうという決意を持っていたのかを見てきました。同時に私たちはこの詩編の著者がこれを書くにあたって、どれだけ多くの苦しみや困難や問題の中にあったのかということも見てきました。彼の周りには敵がいて、彼は自分の命さえも危ないと感じることがたびたびあったわけです。そのような危険の中で、そのような迫害の中で、そのような困難の中で、この詩編の著者はこの詩編を書き綴っていきました。特に、この第11詩文節の直前2つ3つの詩文節というのは、彼が自分の生涯における苦しみを切々と訴える、そんな内容に なっていたのを皆さんも覚えていてくださるのではないかと思います。彼の心は弱っていきました。彼の心は葛藤を抱えていました。そんな中で前半の最後を締めるこの11番目の四分節で、この詩篇の著者はその悲しみの最も深みへと落ちていきました。ある仲介者たちはこう言います。この11番目の四分節というのはこの詩篇119編の全体の中で最も暗いものである。私たちはここにこの詩篇の著者が絶望の果てに置かれてしまっているのを、その姿を見るんです。彼の苦しみ、彼の嘆き、彼の悲しみ、彼の落胆がこの詩篇81節から88節の間を流れ続けています。私たちも皆こんな時期を経験します。私たちが経験するそれぞれの問題、それぞれの苦しみ、それぞれの痛み、それぞれの悲しみというのは違うでしょう。けれども私たちが皆同意することができることは、それは私たちも自分たちの心が絶望に満たされてしまうことがあるということです。私たちの心が深い悲しみに沈むことがあるということです。一体そんな中で私たちはどうやって希望を見出すんでしょう。困難に囲まれている中で、苦しみの中で、何をしても良いことが起こっていかないと思うようなその状況の中で、一体どうやって私たちは希望を見出すことができるんでしょう。どうやって私たちは落胆の果てから這い上がってくることができるんでしょう。これがこの詩篇の著者が私たちの教えてくれることです。詩篇の著者の言葉を通して、私たちはこのように私たちが希望を失ってしまうような状況の中にあって、私たちの心が完全な絶望に支配され、何一つ光を見ることができないような状況の中で、どうやって希望を持つことができるのかを教えてくれるんです。それをするにあたって、この詩篇の著者は正直に自分の絶望を記してくれています。ですからこれからしばらくの間、私たちはこの詩篇の著者が経験した絶望を見ていきます。希望のなくなっていく姿を、彼が心の奥底で嘆き悲しみ、立っていくことができないと思っている姿を見ていきます。そしてどうやってそこから彼が立ち上がっていこうとするのか、どうやって彼が希望を見出すのかを、私たちはこの詩篇を通して学んでいくんです。御言葉をお読みしましょう。詩篇の著者はこのように私たちに教えてくれます。詩篇119編81節、私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は御言葉を慕って耐えるばかりです。いつあなたは私を慰めてくださるのですかと言っています。たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか。高ぶる者は私のために穴を掘りました。彼らはあなたの御教えに従わないのです。あなたの仰せはことごとく真実です。彼らは偽り事を持って私を迫害しています。どうか私を助けてください。彼らはこの地上で私を滅ぼしてしまいそうです。しかしこの私はあなたの戒めを捨てませんでした。あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の里しを守ります。詩篇の著者は非常に明瞭な形で自分の心の内を私たちに示してくれます。特に最初の4節において、私たちは彼の経験した絶望がどのようなものであるのかを手に取るようにはっきりと見ることができます。 彼は非常に苦しい困難な状況の中で細い希望の糸に一生懸命しがみつこうと努力してたんです。私はこの御言葉を学び、その言葉に思いを巡らす、その度に私の心は痛みました。なぜならば、この詩篇の著者が経験した痛みを感じることができるからです。この詩篇の著者が持っていた絶望を思うことができるからです。それほどはっきりとこの詩篇の著者は私たちにその希望のなさを、彼の置かれた状況を見せてくれるんです。確かに彼はこの詩篇の第11詩文節の終わりにあって、この絶望の中から希望を見出していきます。けれどもそこに至るまでの間、彼の心は絶望で支配されていたんです。一体どうしてこんな詩篇を書くことができる素晴らしい信仰者が、神様の御言葉に対する知識をこれほど持っている信仰者が、神様を信頼し神様に献身して生きていこうとしている信仰者がこのような絶望に陥ってしまうんでしょう。私たちはその姿をまず最初にこういった形で見ることができます。私たちは神様の心遣いを感じないときに希望を失うんです。私たちは神様のケアを感じることができないときに希望を失うんです。彼はそのことをこの最初の4節の中で教えてくれます。まず最初に彼が言うのは、この詩篇の著者が言うのは、詩篇の著者が希望を失ったのは、彼が予期していたことが起こらなかったからだって言うんです。彼の予期していたことが起こらなかったからだ。この詩篇81節から88節を見るにあたって鍵となる言葉の一つは、81節と82節と、そして実は87節に繰り返される一つの単語なんです。同じ動詞がそこで使われています。81節と82節は同じ訳がされているので、皆さんにもよくお分かりになるでしょう。そこでは慕って耐え入るという言葉が使われています。実はこの言葉、全く同じ言葉が87節でも使われています。そこでは滅ぼすという動詞で訳されています。実はこれ全部同じ言葉が使われているんです。この言葉の持っている意味というのは、簡単に言えばもうおしまいだという意味です。もうおしまいだって、終わりが来たって話です。すべてが終わったって。日本語の聖書では81節82節においてこの詩篇の著者がもうどうしようもない自分の姿を伝えようとして使われています。そのように訳しています。そして87節では敵が彼をもう終わりにする、その姿、それを表そうと滅ぼすというふうに訳しています。そのことをご理解していただいた上で81節からもう一度見ていきましょう。神様の心遣い、神様のケアというのを私たちが見ることができないときに、感じることができないときに、私たちは希望を失うって話をしました。そのことが記されているわけですが、彼が最初に言ったのは、なんで彼が希望を失ったかって言ったら、自分の予期したこと、していたことが起こらなかったからだって言うんです。彼は言います。私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。ここで詩篇の著者は私の魂はなんて言葉を使います。単に私と言うんじゃないんです。次の節では私の目はなんて言葉を使っています。 全部これは自分自身がという話をしているんですが、いかに彼自身が、彼全体がそれをそう感じているのかを表そうと、彼はこのように言葉を変えて表現をしているわけです。そこで彼は言います。あなたの救いをしたって耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでるんだって。いくつかの仲介者たちは、仲介書この今お読みした81節の言葉をこんな風に意訳しています。意味を訳してる、聞いてくださいね。私はあなたの救いを待ち望んでいて疲れ果ててしまいました。また別の訳はこのように言います。あまりにも長い間あなたの救いを待っていたがゆえに私はもう疲れ果てた。何言ってるか分かります？彼は神様が救いを備えてくださる方であることを知ってたんです。そのことはこれまでもずっと書かれていました。神様はそのことを御言葉を通して確かに約束しているわけです。けれどもそのような苦しみの中にあって、この神様が救いを与えてくださるということを確信しているがゆえに、神様の救いを待ち望み待ち望み待ち望み待ち望み続けてきたにかかわらず来なかったんです。救いが、状況は一向に変わらないんです。だから彼は言うんです。あなたの救いを慕うんだけども、それを待ち望んで、あなたの御言葉の実現を、あなたの約束の成就を私は心待ちにしてるけれども、でも一向にそれが起こらないから、何て言うんです、私の魂は耐え入ってるって言うんです。もう動くことができない、もうおしまいだと思うって。疲れ果ててしまってるんです。神様の御約束を待ち望み、神様ご自身の介入を待ち望んで、イザヤが言うように、わしのように翼を買って谷底から天空へと舞い上がることができる日を心待ちにしているのに、いつまで経ってもそれが起こらないから、彼の心は耐え入ってしまったんです。敵が自分の周りにいます。自分の周りには苦しい、悲しい、痛いことがたくさん起こります。でもどれだけ待っても、期待している、本来は起こるべきだと思っている神様の救いがその場に備えられていかないときに、彼の心は落胆していくんです。それだけではありません。82節見てください。このように書いてありますね。私の目は御言葉を慕って耐えるばかりです。何言ってるか、目が疲れたって言ってるんです。目が疲れたって、どれだけ目をこすって目を凝らして、地平線の彼方までずっと見える限り見続けたとしても、どこからも神様の救いの手が現れてこないって言ってるんです。ずっと一生懸命神様の手が、神様の救いがそこに現れるのを待ち続けるがゆえに、この詩篇の著者は一生懸命目を開けながら、何とかしてそれを見る日が来るんだとそう言い聞かせながら、ありとあらゆるところに目を凝らしていたにもかかわらず、それがやってこないから、どうなったんです、目がもう疲れてしまったって言うんです。もうしょぼしょぼで見ることができないって、もう目を開けてることができないって。私の目は御言葉を慕って耐えるばかりです。皆さん、彼の痛み感じることできます？彼の苦しみを見ることできます？彼の絶望を理解することできます？確かにこの詩篇の著者は神様に待ち望むことを知ってたんです。それが正しいことが分かってるんです。 確かにこの人物は神様の御言葉のうちに神様にのみ希望があることを知っているんですが、この人の著者も私たちと同じように疲れたんです。もう動くことができないって言うんです。もう倒れそうだって言ってるんです。もうダメだって、もうおしまいだって。なんでです？だって救いがあるはずなのに、助けが来るはずなのに、神様その御手を伸ばして私たちに勇気を与え、力を与え、状況から救い出してくださるはずなのに、それが一向に起こらないからです。皆さん、そんな風に彼が考えてるから、思ってるから、彼はこういうわけです。いつあなたは私を慰めてくださるのですかと。いつそれがあるんですか。いつ私を慰めてくださるんですか。この質問の中で彼は自分自身の絶望をあらわにしています。彼が言ってるのはこういうことです。主よ、もうあなたは私を助けてくださっていると私は思ってました。もうその助けが与えられているはずだって私は考えてました。私は今まで正しく生きてきたし、私はあなたの約束の成就を待ち望んで生きてきました。でもあなたは一向に私をこの苦しみから救い出してくださることがありません。もういいんじゃないですか。その時期来てるはずでしょ。一体いつあなたは私を助けてくれるんですか。私をあなたはいつ慰めてくださるんですか。この聖書の著者が持っている思いに皆さん同意することできません。そんな思いを抱いたことありません。私はできます。祈っても祈っても祈っても祈っても問題の解決が見えないときに、苦しみから逃れることができないときに、神様の慰めの御手を身近に感じることができないときに、私たちの心は嘆きます。皆さんって思うじゃないですか。苦しいときに神様の救いの手が与えられてほしいって。決して私たちが神様の御約束を忘れるわけじゃないんですよ。覚えてるんです。分かってるんです。待ち望むべきだってことも知ってるし、それが正しいことも分かってるんだけれども、でも思ってる時に来ないじゃないですか。もう限界だと思ってるのにそれが現れてこないじゃないですか。その影さえも見えないじゃないですか。その時に私たちの希望は失望へと変わり、心は絶望で満たされていくことです。これが聖書の著者が感じていたことです。経験していたことです。それだけじゃありません。単に自分の予期していたことが起こらなかっただけではなく、彼が希望を失ったのは彼の感情が彼自身を支配したからです。彼の感情が彼自身を支配したんです。神様のケアが見えないから、神様の心遣いを感じることができないから、私たちは失望するわけです。絶望するんです。希望を失うんです。その原因の一つは予期していたことが起こらないだけではなく、もう一つあるのは私たちがその心を感情に支配させてしまうからです。見てください、83節。彼はこう言います。たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れませんと。非常に私たちに分かりづらい言葉が使われています。表現が使われています。煙の中の皮袋、何の話をしているか、こういうことです。当時の人たちは皮のブドウ酒を入れる袋を持っていました。でそのブドウ酒入れが、ブドウ酒入れ終わった後、そしてそれを飲み干した後、使い果たした後、乾かすためにそれを天井に吊るすわけです。家の中の天井によく吊るされてます。 で、そうするとそれを取り外すことを怠っていると、家の中で家事をしたり、また暖を取ったりしたりするその煙が上へと上がっていって、そのブドウ酒を入れていた皮袋についていくわけです。皆さんどうなるか分かります？そうやってほっといたら、その皮袋はカラカラに干からびて、上がってくる煙で真っ黒になって、もう二度とブドウ酒を入れる皮袋として使うことができなくなるんです。彼が言ってるのはそのことです。彼は自分自身が皮袋のように見えたんです。吊るされている、いつまで経っても下ろされることのない皮袋のように見えたんです。神様はその困難、苦難、迫害、苦しみというその場所に吊り上げて、さまざまな問題という煙の中で彼を放置してるって考えたんです。何と思ってると思います？彼はこう思ってるんです。私はもう何の益にもならない存在だって。だから皮袋こういう状態だったらそうじゃないですか。もう何にも使うことができる、できないんです。あとは捨てるだけなんです。詩編の著者はこの状況の中で神様の刑を見ることができないがゆえに、何を思ってます？私はもう役に立たないものなんだと思うんです。もう私はどうしようもないものだと思ってるんです。確かに、神様の御言葉をそんな中にあっても忘れてるわけじゃないんですよ。だから言うじゃないですか。たとえそうだったとしてもあなたの掟を忘れません。確かにその通りなんです。彼は忘れてるわけじゃないんです。覚えてるんですよ。頭の中にはちゃんとあるんです。それが正しいのも知ってるし、それにしっかりと忠実に目を向け続けないといけないということも分かってるんです。でも、84節見てください。そこでこんな風に書いてあります。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか？あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか？ある仲介者は、ここで、この84節が、の中で最も大切なことは、ここに書かれていることではなくて、ここに書かれていないことだって言います。何の話してるか分かります？皆さんもう気づきになりました？84節には、これまで何度も何度も、ほぼ毎節のように、必ず繰り返し登場してきた神様の御言葉に関する言及が一切出てこないんです。私はあなたの掟を忘れませんと言いながら、この詩編の著者は、神様の御言葉を忘れるんです。確かに、ここ以外にも、119編の中には数節神様の御言葉に関する直接的な言及がない場所がありますが、多分ここだけです。一切神様の御言葉や神様の素晴らしさに関する示唆がないところは、なんて言ってます？彼は言うんです。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか？別の訳をすればこうなります。私の生きる日はもう限られてるって、もうあとわずか数えるばかりですって言ってるんです。神様がすぐにでもやってきて助けてくださらない限り、私はもう滅んでしまいます。あとほんのわずかしか残ってません。そのような状況に陥ってるのはなぜか。彼の敵が、神様に逆らう者たちが裁かれることなく、今もなお彼のことを継続的に責め、苦しめ続けているからです。だから彼は言うんです。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうかって。皆さん、この詩編の著者は、神様が正しい方であるということを知らなかったと思います？この聖の著者は、神様が必ずふさわしい時に悪者に対してその裁きを与えるということを知らなかったと思います？皆さんは、この聖の著者が、神様が苦しみの中にあって、どんな状況の中にあったとしても、 彼が信頼してふさわしい、信頼するにふさわしい岩尾であり酒どころであることを知らなかったと思います。もう皆さん分かってますよね。彼はよく分かってたんです。彼は知ってたんです、そのこと。神様が正しい方であり、裁きを与える方であり、どんな状況の中でも私たちが逃れることができる酒どころであり、揺るぐことのない岩尾であることを彼は誰よりもよく分かってたんです。もうすでに何度も何度も彼はそのことをこの詩の中で語ってきました。じゃあ彼は神様に信頼を置いて、神様を待ち望み続ける必要があることを忘れてしまったんでしょうか。彼は分かってたんです。彼は待ち望んでいたんです。そう言うじゃないですか。忘れてたわけじゃないんです。でもちょうど私も皆さんもするように、この詩編の著者でさえも自分の感情にその心支配されるときに神様が言っている真理が曇ってしまうんです。それをはっきりと見ることができないんです。それにしっかりと目を向けて、それにしっかりとしがみ続けることができなくなるんです。神様は助けてくださる、そのはずだ、もうそろそろ神様が来てもおかしくない、その助けが与えられてふさわしいに違いない、そう思っているときに、神様の助けが来なかったときに、彼の心は感情によって支配されてきます。そこが危険な始まりなんです。そうやって私たちの心が自分たちの感情に支配されているときに、私たちは絶望という下り坂をまっしぐらに転がり落ちていくんです。そのときに私たちは追うことができない重荷を負っていると感じるようになり、そのときに私たちはまっすぐ立って歩んでいくことができなくなるんです。詩編の著者と私たちの大きな違いは、私たちがそのような状況でいつまでも転がり続けていることに対して、詩編の著者はその中で希望にしがみつくことを知ってるんです。そのことが出てきます。でもまだ解決には至ってないんです。なぜならば彼はもう一つ、彼が絶望していくその姿を別の形で言い表してくれるからです。彼の告白続けて聞いてみましょう。最初に彼は言いました。私たちが神様にある希望を失うのは、私たちが神様の心遣いを感じないときだって。そのケアを感じないときにそうなるんだって。もう一つ彼が言うのは、私たちが希望を失うのは、私たちが神様の具体的な助けを見ないときだって言うんです。心遣いを感じないだけじゃない。助けを見ないときだって。私たちは同じような道をたどります。私たちも同じように私たちの周りを見て、そこに起こっている事柄から判断し、それによって間違った結論をこの詩編の著者のように出してしまうことがたくさんあるんです。彼はどんなふうに嘆くんでしょう。聞いてみましょう。85節で彼はこんなふうに言います。高ぶる者は私のために穴を掘りました。彼らはあなたの見教えに従わないのです。彼は言うんです。まず最初に彼自身の希望が隠されてしまうのは、それは彼が自分の置かれている状況に思い巡らすからだと言います。自分の置かれている状況に思い巡らせると、私たちは希望に目を向けることができなくなるんです。まるで希望がないかのように感じるんです。彼は言いました。高ぶる者も私のために穴を掘ったって。何の話してるか。狩りの話です。 動物を狩るためのその罠の話をしています。何も知らない動物たちが漁師の掘った穴に落ちていくその姿です。わかりますよね。そんな難しい話じゃありません。私の頭の中にすぐに想像することができるだろうと思います、ね、穴を掘って十分大きな穴を掘ってその上の部分を何かで隠すわけです。まるで普通にそのまま地面が続いているかのように。それに気づかない動物はそこに歩いて行った時にその穴のところに足を乗せてどうなります。穴の中に落ちるんです。捕らえられどうなります。殺されるんです。支援の著者が言うのは私の周りにはこのような穴しかないって言うんです。神様の前に高慢で神様に逆らい続ける者たちは私のために穴を掘ってるって言うんです。穴を掘ってたんです。彼の周りにはそのような敵がいて彼の周りの敵たちは彼を何としてでも陥れようとそのような罠を張り巡らせてたんです。この聖書には数回このような罠についての言及が確かにあります。彼はそれを実際に身近に感じてたんでしょうね。なぜこんなことをしたんでしょう。なぜ敵はこんな穴を掘ったんでしょう。その理由は彼らがこの人物を見て憎んでたからです。憎んでいた理由は何だと思います。彼らが神様の御教えに従わずこの詩編の著者が神様の御教えに従って歩んでたからです。当然ですよね。思いません。だって聖書は私たちに約束するじゃないですか。こうはっきり宣言しますよね。イエス様言いました。もし彼らが私を迫害したならばあなた方も迫害するって弟子たちにそう言いませんでした。ヨハネの15章の20節。パウロはテモテに言いました。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者たちには何があるんです。迫害が必ずあるんです。ですからある意味彼が生きていたこの迫害の生涯というのは困難に満ちた生涯というのは彼が神様の前に正しく生きようとしているがゆえに起こる当然のことだったんです。当然のことだったんです。それゆえに彼は神様に目を向けて神様の前で感謝をしつつはっきりとこう宣言するべきだったかもしれないですね。イザヤはこんなこと言うんです。ちょっと聞いてください。イザヤはこう言います。義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け。人のそしりを恐れるな。彼らの罵りにくじけるな。シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々に渡るからだ。今のイザヤ書の51章の7節8節の箇所です。義を知る者、心に私の教えを持つ民よ。まさにそれがこの詩の著者だったんです。私に聞けって神様は言います。人のそしりを恐れるな。彼らの罵りにくじけるな。皆さん、この真理を詩の著者は知らなかったと思います？私は思いません。彼はよく分かってたでしょう。イエス様、何ておっしゃいました？迫害に関して。こんなふうにおっしゃいませんでした？義のために迫害を受ける者は何です？幸いですって。義のために迫害を受ける者は幸いだって言うんです。支援の著者はそのことを知っていたし、そのことを理解していたはずなんです。けれども、彼は自分の周りに目を向け、そこにある苦しみに目を奪われていってしまったんです。確かに86節にあるようにこの聖書の著者はあなたの仰せはことごとく真実だと告白します。神様の御言葉が神様の約束が確かであることを彼は認めてるんです。でもね、実はこの86節の面白い一番興味深いところというのはこの 86節の一番真ん中のところで、真実ですというその言葉と、その次に出てくるその言葉というのが、実は偽りというふうに次のラインで出てくる言葉なんです。真実と偽りが原文では対立されて書かれているように記されているんです。神様の御言葉は真実ですと言いながら、でも偽りがって言うんです。彼らは偽り事を持って私を迫害するんだと。この先の著者にとって神様の真実よりも現実的だったのは、彼の敵たちの罠だったんです。彼の敵の攻撃だったんです。自分よりも有利な立場にあり、確かに神様の御言葉は真実だけれども、でも実際見てください、敵は私を苦しめてるじゃないですかと。だから彼は叫ぶんです。助けてください、助けてください、主よ私をどうか助けてくださいって、そう願うんです。彼の思いは自分の周りにいた敵に向けられていました。確かに彼は神様の真実を知っていたんですが、彼の心はそれでもなお落胆の中にあり、勇気を持ち続けることが困難だったんです。周りにいる高慢な者たちによって彼の心は喜びを奪い去られていました。周りにいる敵たちの手によって彼の心は、彼の思いは落胆と絶望に支配されていたんです。思いません？周りの状況を見たら希望なんて見出せませんと思うときたくさんあるじゃないですか。この状況を見てくださいって我々よく聞きません？どうやってここから前に進んでいったらいいんですかと我々は自分自身によく問いかけるんです。この聖書の著者も同じことをしたんです。皆さん知ってました？周りの状況を私たちが見続ける限り、そこに私たちは絶対に希望を見出すことはできません。だって私たちの周りの状況には希望がないから。私たちの周りの状況には希望がないんです。だから彼は立ち上がることがなかなかできないんです。87節の前半で彼はもう一つこんなことを言います。希望を隠してしまっているのは周りの状況に彼が思いを寄せるからだけではなく、希望を隠すのは、希望を見出すことができないでいるのは、彼が自分の思いの中で予想する結果に、結末に思いを寄せるからです。見てください、87節。彼らはこの地上で私を滅ぼしてしまいそうです。直訳するとこうなります。彼らはこの地上で私をほとんど滅ぼしています。もうほんのちょっとしかないって話をしてるんです。もうほぼ全部彼らは私を滅ぼしてしまいましたって。81節82節で使われた言葉と同じ言葉が使われてると言いました。最初に何言ってるんです？もうおしまいだって言ってるんですね。絶望の中にいるでしょ。もうダメだって言うんです。神様に助けを求めたのは彼の切実な思いからでした。 それが間違っていることでも一切ありません。それはむしろ正しいことをしているでしょう。彼は神様の誠実さを思い出し、神様の約束の真実さを思い出し、神様どうぞその約束の通りに私を助けてくださいと願ったんです。でも周りの状況を見つめているときに、そしてその状況のゆえにきっと起こるに違いない結論を考えたときに、彼には希望がなかったんです。だって言ってたじゃないですか、周りを見たらそこには穴しかないって言うんです。そこには罠しかないって言うんです。一歩私が足を踏み出したら私はもう終わりだって、だからもうほとんど私はおしまいなんだって言ってるんです。皆さん聞こえます？この詩編の著者の叫びが、その痛みが見えます？確かに著者は神様のことを信頼し、神様を信じ続けていこうとします。だから神様に助けを求めるわけですが、彼は自分の敵のせいでもう自分はおしまいなんだと思ってるんです。もうあとほんの少しで彼らは私にとどめを刺すって。81節から見てきて、彼の魂は助けが来ないがゆえに疲れ果てていました。彼の目はもう見ることができなくなってました。なぜならば神様からの慰めを見ることが一切できなかったからです。むしろ彼が見ることができたのは自分の周りにある罠だけでした。彼が見ることができたのは、いかに自分が益のないものであり、どうしようもないものであるのかということだけでした。だから彼は言ったんです。もう、おしまいだって。何しました？彼、結論を出そうとしてるんです。周りの状況を見て、その状況があまりにもひどいことを感じて、それに心を奪われて、彼は結論を出すんです。どんな結論です？私はもうおしまいだっていう結論を出すんです。だから彼は泣き叫ぶんです。助けてくれ。だって、自分の状況を見たら、先には良いことなんて一つもないように見えるじゃないですか。私たちは頭の中で主が私たちを助けてくださることを知ってます。知ってますよね。神様は私たちの助け主ですね。私たちは心の中で神様が私たちの担うことができない試練を与えない方であるということを知ってます。知ってますよね。私たちの能力を超えたことをしないことを知ってるんです。私たちは自分たちの口で神様は私たちに良いことしかなさらないということを言います。言いますよね。そして私たちはどんなことが起こっても神様に希望を持つべきだと告白しますね。でも現実どうです？実際には私たちは頭の中で分かっていても、現実的には私たちは主は私たちを助けないって言うんです。私たちは心の中で神様が私たちの能力を超えた試練を与えることがあるって考えるんです。だって今の状況を見てくださいって言うから。もうダメですって言い続けるから。 私たちは自分たちの口を持って神様は私に対して悪をなす方であると言います。皆さんつぶやきません？神様の良さに感謝するんじゃなくて。そして私たちは人生の中に起こるさまざまな試練は私たちから希望を奪い去るにふさわしいものであるんだと、そう宣言するんです。神様に希望を持ち続けることはできない。私たちが自分の人生を、自分たちの人生を自分の視点から考えるならば、その状況をその自分の視点で判断し、その状況から自分の視点で結論を見出すならば、そこには希望はありません。神様にある希望を、その行為は、状況を見てその状況から結論を自分で出していく、その行為は神様にある希望を曇らせていきます。なんと危険なところでしょう、その場所は。だっていいです、ひとたび私たちが絶望の谷底へ突き落とされるならば、そこはまるで流砂のようなもので、どれだけ私たちがもがき苦しみ、そこからしっかりと立って出ていこうと思ったとしても、それを願ったとしても、絶望の力によって私たちはどんどんどんどんさらなる深みへと引きずり込まれてしまうからです。皆さんそんな経験ありません？皆さんはそんな思いを持ったことありません？私はあります。私はあります。希望が見えないときは、状況を見たときにどう神様の前に希望を持っていいのかわからなくなるときは、どうやってそこから逃れることができるでしょう。どうやってそのように絶望しか感じることができない状況の中で立ち上がって、その流砂から抜け出すことができるんでしょう。シェルの人は言うんです。彼は命綱を持ってたって。彼はそこから這い上がることができるんだって言うんです。もう皆さんお分かりですよね。その命綱が何か。それは神様の御言葉です。87節の後半から88節にかけて彼は私たちに、神様の御言葉に私たちが確かに立つときに、私たちは希望を得ることができることを教えてくれます。神の御言葉に立つときに私たちは希望を持つことができるんです。皆さん、最初に言いました、この81節から88節の最も暗いと言われる四分節にあってさえ、この詩編の著者は神様の御言葉に対する望みを忘れることはしませんでした。だから81節でも83節でも86節でも、彼は何度も何度も繰り返し、彼自身の神様の御言葉に対する願い、望み、信頼、その献身を言い表してきました。確かに人生の状況や彼自身が持っていた期待、自分の感情や自分の体験、またそこから導き出される自分で考えた結論というのが、その神様の御言葉に対する献身を曇らせることがありました。握りしめていた握力を弱めることがあったわけです。この詩編の著者は誘惑されてました。それを手放しなさいって、希望なんてないからって。彼は揺るがされ、彼は焦点を失いかけてたんです。でもね、皆さん、なんて言ってます？ 87 節の後半で彼は言うんです。しかしこの私はあなたの戒めを捨てませんでしたって言うんです。 で彼は何するのか、過去を振り返るんです。捨てませんでしたって、今までしてきたことを考えましょうって言ったんです。彼はこのわずかな瞬間に、確かに周りの状況はひどいけれども、でももう一度整理して考えようって、過去を振り返ろう、自分何してきたんだろうって。皆さん覚えてます？彼はこんなことを言ってきました。ここまでの間にもうすでに神様の御言葉というのは祝福の源であるんだって、一節二節、この神様の御言葉は自分の道を清いものにするんだって、九節から十一節、この御言葉はありとあらゆる宝よりも素晴らしい価値のある喜ばしいものだって。この御言葉は私たちの喜びであり、私たちの相談相手だって言うんです。助言者だって。24節。この御言葉は私たちに命を与える。37節、39節。この御言葉こそが神様の恵みと救いの源であり、41節。彼自身の歌だったんです。54節。この御言葉は知識と理解の源であり、66節。そして幾千もの金や銀よりも素晴らしいものなんです。状況は一切変わりません。敵はいるんです。周りには罠がたくさんあるんです。落とし穴だらけです。彼の敵は未だに誇らしげに勝ち誇っていました。先を見たら、お先は真っ暗だと思ってもおかしくない状況の中にいました。でも彼は何したんです？思い出したんです。思い出したんです。で、皆さん知ってます？選択の問題なんです。選択の問題なんです。彼は、この詩篇の著者は、神様の御言葉が何を約束しているのかを知ってました。彼は、神様がここまでの人生の中にあって、どんなことをなしてきてくださったのかをよく分かってました。このわずかな瞬間に、彼は自分の生きてきた人生と、神の敵の、彼の敵の人生と比較し、明確な回答を出したんです。決断したんです。選択したんです。私はこの道を、今まで生きてきたこの道を歩み続けますっていう。神様の御言葉から離れて生きることを私はしません。だから彼は唯一納得のいく、唯一論理的な結論を出して次の言葉を言うんです。あなたの恵みによって私を生かしてください。あなたの恵みによって私を生かしてください。神様の耐えることのない、決して揺るぐことのないその恵みと愛のゆえに、それをもって私を生き生きと活力を与えてくださらなかったら、私はあなたの御言葉を守ってきたことができないから、私はこの道を進んでいくんです。だから主をどうぞ、あなたの恵みを持って、あなたの愛を持って私を力づけてくださいと。そうして私が喜びを持って、正しく、決して望みを失うことなく生きることができるようにしてください。皆さん、彼がしたことはこういうことです。彼は信じるということを選択したんです。彼は神様と神の御言葉に信頼を置くことを選んだんです。彼がたとえどんなふうに感じているのか、考えているのか、そんなことは問題なかったんです。彼は一つのことが分かってたんです。神様の恵みは私を支えるのに十分であること、神様の御言葉に偽りがないこと、その恵みによって彼が近づけられるならば、たとえどれだけ深い谷底を歩むことがあったとしても、 どれだけ高い山に登らなければいけなかったとしても、どれだけ広い海を渡らないといけなかったとしても、私はそれができるんだって、私はそれができるんだって彼は信じることを決心したんです。私たちは知ってるって言います。神様の御言葉が真実だって知ってるって言います。神様の約束は神様必ずなしてくださることを知ってるって言います。この全世界が与えようとする何よりも、どんなものよりも神様の御言葉が確かなのを私たちは知ってるって言います。だとするなら、私たちが聞かなければいけないその一つの最も大切な質問はこれです。私が信じたくないと思う時であっても、神様の御言葉を信じるかどうかということです。問題は選択だったんです。同じような困難の中を歩むときに、詩編の別の著者は詩編の42編の中でこんなことを語ってくれています。詩編42編、彼はこう言います。9節10節、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者は私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。似てますよね、状況。そこで彼は言うんです、その次の節で。何言います。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。私たちは苦しい中を通ります。突然見えないところから困難がやってきます。ふと気を緩めていると、知らない間に敵の掘った穴に落ちてしまっていることがあります。そんな時に周りを見つめると、私たちは困難で囲まれているのを知り、私たちは敵の罠によって心を奪われてしまうことがあります。そして私たちは、ああ、あの頃は良かったなんて言って、今の状況と比較して嘆き、悲しみ、絶望の坂をまっしぐらに下っていきます。もうダメだと思います。希望はどこにもない。皆さんも経験ありますよね。私もあります。絶望するじゃないですか、私たちみんな。落胆するじゃないですか。もう破れてしまった、もう先がないなんて考えることがあるじゃないですか。その時こそ、私たちは神様の十分な恵みと愛に目を向けないといけないんです。私は信じますって言うんです。打ちひしがれてる魂に向かって言うんです。なぜお前は絶望してるのかって。神を待ち望めて、あなたの恵みによって私を生かしてくださいと。最も濃く深い雲が私たちの希望を消し去ってしまうようなその時であっても、私たちはそこに希望があることを知ってるんです。なぜならば、神様が私たちにこの御言葉を通してそれをはっきりと宣言してくれるからです。皆さん信じてます？この言葉を。皆さんは信じておられます？この希望を与える神様を。だとするならば、私たちはたとえそこに絶望しか見ることができなかったとしても、この神様にしがみついて、その命綱にしっかり握りしめて、 絶望の淵から這い上がっていくことができるんです。願わくは私たちが皆そのような歩みをしていくことができるように、主の助けがそこにあることを心からお祈りいたします。愛する神様、あなたが私たちの唯一の希望であることを心から感謝いたします。あなたの言っておられることが偽りのない真実であることを心から感謝いたします。どうしよう、私たち一人一人のうちに働いて、どのような時にもその希望に目を向けることができるように助けてください。あなたの恵みによって私たちを生かしてください。神様、どうぞ絶望の中にいる魂に、私たちが神を待ち望めと、そう解き伏せることができるようにしてください。あなたの恵みに感謝いたします。あなたが信仰を与えてくださり、その通りだと、私はそれを宣言すると、それを選択すると、そういうことができる信仰を与えてくださったことを心から感謝して、イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。